Spinner。
これは誰かの本当の物語、あなたの本当の物語。 AUFG ライフタイムブルース。 This program is brought to you by AU フィナンシャルグループ。
今日一人目のライフタイムブルース。2010年京都市生まれ。京都で中学校に通う彼の本当の物語。インコ。一番思い出に残っていることは、インコと出会ったことです。2年前の冬にペットショップで鳥を買いました。実際に触ってみると、とてもふわふわしていて可愛くて、一緒に暮らしていくうちに羽毛の色が濃くなっていき、高いところまで飛べるようになりました。自分でケージを開けるようになってしまい大変です。世の中にこんなにも可愛くて賢い鳥がいるなんて思わなかった。出会ってとても良かった。生まれてきてくれてありがとう。この世界にいてくれてありがとう。
息をするようにあなたの話を聞く AUFG ライフタイムブルース。
今日二人目のライフタイムブルース。1987年東京生まれ。東京で料理人をする彼の本当の物語。22歳の旅。22歳の時、インド、ネパールへ行った。インドからネパールへ向かうとき、町のチケットショップで航空券を買い、バラナシへ。そこは聖なる川、ガンジスの流れる町。3日ほど滞在してから、ネパールへ飛ぶ飛行機に乗る予定だった。デリーからの電車のエアコンにやられ、風邪をひいたものの、次の日にはどうにか回復。数日後、ガンジス川で沐浴をした後、空港行きのバスがあるはずのターミナルへ行くと、目的のバスがない。 あたふたしていると、地元の青年が声をかけてくれた。僕は焦りながら事情を説明する。すると彼は、ここからバスは出ていないからタクシーに乗れ、と言い、運転手と値段交渉までしてくれ、僕をタクシーに押し込んだ。タクシーといっても、オート三輪、いわゆるトゥクトゥクだ。屋根はあるけど扉はない。ひげを生やしていても、まだ全然若いだろう運転手のトゥクトゥクに揺られること2時間。延々と走るが、どこにもつかない。本当に空港がこの先にあるのだろうか。このまま乗っていて大丈夫か。不安を抱いたまま揺られ続け、ついにトゥクトゥクが停止した。不愛想な運転手が、着いたぞ、と言った。そこは見渡す限り牛が闊歩する平原である。事前に決まっていた400ルピーのはずが、もう100ルピーくれというのを突っぱねた。運転手は、この道を歩いていけば目的地に着く、と言った。歩き始めて振り返ると、もうトゥクトゥクはいなくなっていた。疑心暗鬼の中、何もない平原をさらに歩いた。やがて滑走路に牛が歩いている小さな空港らしき場所が現れた。僕は小さなプロペラ機に乗り込み、ネパールへ飛んだ。ネットもスマホもない時代だった。綱渡り、人を信じるしかないという旅だった。
あなたの物語に耳を澄ます。 AUFG ライフタイムブルース。
今日3人目のライフタイムブルース。1970年埼玉県生まれ。埼玉で公務員として働く彼の本当の物語。イージーライダー。これはかれこれ30年ほど前の出来事である。私は今でもライダーだが、当時はバイクブームの真っただ中だった。私は限定解除を果たし、大型バイクを買った。関東に住んでいる私にとって、北海道ツーリングが何よりの楽しみであった。俗に言うミツバチ族である。 電話といえば緑の公衆電話が当たり前という時代だ。8月のお盆休みを利用して1週間ほどの休暇を取り、北海道に渡った。旅も半分が過ぎ、最北端の宗谷岬で私にとって一生忘れることのできないことが起こった。北海道を右回りで一周していた私は、その朝、朝日を浴びながら宗谷岬を出発した。信号も民家もない、ほぼ一直線の道を、ハリウッド映画の主人公になった気分で意気揚々と疾走していた。上下革ジャンに身を包んだ私は、ルート66と孤独を愛するイージーライダーである。猿払村のあたりだった。北の青空が広がり、最高に気持ちよくなった私は大きなあくびをした。そして口が閉じなくなってしまったのだ。そう、生まれて初めて顎が外れてしまったのである。頭の中はパニック。だがとにかくバイクを止めなければと思った。減速して路肩にバイクを止め、フルフェイスのヘルメットを脱いだ。手を使ってあれこれやってみたが、どうやら外れた顎は自力で元に戻せそうにない。ミラーで見る自分は、革ジャン姿のかっこいいアウトローとはほど遠い、大きく口の開いたアホ面である。幸いなことにヘルメットをかぶっていればわからない。あたりには民家も何もないが、もし整骨院があったとしても今はお盆休み中だろう。飲食店を見つけたとしても、これでは何も食べられないだろうし、そもそも私の顔を見て人はびっくりしてしまうだろう。下手をしたら不審者に思われて警察に通報されるかもしれない。これはよくよく助けを求める人物の順番を考えないといけないぞと思った。数十分ほど走ったであろうか、さびれた漁村の集落が見えてきた。数キロぶりに信号と横断歩道があり、今まさに年配の女性が自転車で通り過ぎようとしていた。私は意を決して声をかけたが、ああ、ああ、ああとしか音にならない。案の定だが、女性は逃げるように立ち去った。小さな漁村を探索すると、自宅の庭で車を洗っている女性がいた。だが声を出しても言葉にならないので、どうしても躊躇してしまう。一度通り過ぎ意を決して戻ってきたら、 もうその人はいなくなっていた。不審な気配を感じたのかもしれない。人に頼りたいのに誰にも頼れないとは。ああ、この夏の旅は終わったな。そう思った瞬間、カクンと小さな音がして、顎が元に戻るのを感じた。ミラー越しに確認すると、いつもの自分の顔があった。この旅の教訓はこうだ。生きていくというのは、常に誰かの世話になっているということ。孤独なイージーライダーも、他者なしでは生きていけないのだ。
AUFG ライフタイムブルース。
今日4人目のライフタイムブルース。1972年、熊本生まれ。北海道で自営業をする彼女の本当の物語。姉の性格。先日、法事の帰省で久しぶりに会った姉と話をしていたら、飛行機の話になり、姉がこう言った。滑走路で飛行機が動き出して、窓の外見たら、地上で作業している人たちが、こっちに手を振ってくれるやん。あれ、いいよね。そして、手を振る仕草をする姉を見て、きっと姉は、飛行機の座席に座って、手を振っている外の人に、そうやって、手を振り返しているのだろうな、と思った。そんな姉を、妹の私は、とても可愛らしく感じた。考えてみれば、姉は誰に対しても頭を下げる人だ。いちいち、ありがとう、ごめんなさい、すみません、そんなに反応する必要がない場面でも、そうするのだ。例えば、自分が車を運転中であっても、いちいちそうやっている。とはいえ、それが彼女にとっての自然なことなのだろう。姉の性格であり、彼女にとってはそれが普通のことなのだ。まっすぐで可愛い人だなと改めて思った。 実家のある南の方の町から自宅のある北の町へと戻る飛行機の座席で、小さな窓の外の地上にいる作業員たちに私も手を振ってみた。そういうのは子供がすることだとずっと思っていた私にはなんだか少し恥ずかしかった。
AUFG ライフタイムブルース。
AUFG ライフタイムブルース。この番組では皆さんからのライフタイムブルース、人生の物語を募集しています。短くシンプルで構いません。あなたがちょっと書いてみようかなと思ったことを番組ホームページの投稿欄に書いて送信してください。物語の条件は事実であること、ただそれだけです。あなたが体験したこと、目にした出来事、家族、友人、動物の話、旅の思い出など、あなたが今語りたいこと、誰かに伝えたいことを自由に書いて送ってください。今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません。 LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください。送られた物語は必ずすべて目を通します。そして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します。応募方法、詳細は番組ホームページを見てください。ライフタイムブルース。それではまたここでお会いしましょう。小田切ジョーでした。
AUFG ライフタイムブルースからプレゼントのお知らせです。この番組では皆さんからの本当の物語を募集しています。そして物語を投稿してくださった方の中から毎月抽選で10名の方に番組オリジナルの auPay ギフトカード1000円分をプレゼントします。物語のご応募、プレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください。AUFG ライフタイムブルース。 This program was brought to you by AU Financial Group.